創世記の3章の20節から4章の12節を読みました。アダムとエヴァがエデンの園を追われて、そこから追放されて新たな歩みを始めることになります。しかし改めて創世記の4章を見てみますと、そこから追放されたアダムとエヴァでありますけれども、神様を全く見失ったわけではない。神様から確かにその足音を聞いただけで恐れて隠れてしまうほど、神様のことがわからなくなりました。そういう大きな変化が彼らのうちに生じたことは聖書から確認できます。また、神様からエデンの園において受けていた祝福から離れたことも神様のお言葉の中で確認できます。女に向かってハラミの苦しみを大きなものにする、苦しんで子を産む、お前は男を求め彼はお前を支配する、あるいはお前の家に土は呪われるものとなった、お前は生涯食べ物を得ようと苦しむ、また塵に過ぎないお前は塵に帰る、このようにエデンの園において神様との交わりの中では彼らが思い浮かべることさえなかった呪い、また困難、こういうものを神様から宣言されて、そしてエデンの園を追われます。しかし、そのようにエデンの園から追われますけれども、でも神様から完全に離れたわけではなかった。また彼らの心も神様に向かって神様を見失ったわけではありませんでした。実際神様の恵みなくしては人は一時たりとも存在することができない。これが人の改めて神様の御前での姿です。神様の恵みなくしては一時も存在できない。これが神様の前での人間ですね。蛇の誘惑に導かれて、神のように善悪を知る者となって神と並び立つ者、そのようなものになるんだという愚かな誘惑の中に迷い込んでしまいましたけれども、でも神様を離れた人間は存在し得ない。とても複雑な仕方で神様に向き合うものにはなりましたけれども、でも神様を離れて存在することはできない。実際、4章の一節のところを見ますと、エデンの園から追放されたアダムが妻エヴァを知った、彼女は身ごもってカインを産み、とありますけれども、その時にもこう言うわけですね。私は主によって男子を得た。こういうわけです。神様によってこの子を得たのだと言います。また、彼女は弟アベルを産んだ。というわけです。この他にも、命ある者の母となったとありますから、アダムとエヴァの間には多くの子孫が与えられたことと思います。ここでは、カインとアベル、この二人、取り上げております。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。このアベルとカインにしても、そのように、アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となりますが、 この二人もまた神様のもとに捧げ物を持ってきて神様を礼拝します。だから神様から全く離れて存在することはできないし、神様を全く見失ったわけではない。これがエデンの園から追放された人間の姿ですね。人間は神様から離れて存在することはできないし、神様を完全に忘れ去ることもできない。まあ、この後を見ていくと、どんどんどんどん神様から離れていく人間の姿を見ますけれども、でも完全に離れきることはできない。離れた時でも神様に逆らうという仕方で離れていきます。神様に逆らうという仕方で離れていきます。神などいないと言い出す時でも、なお神様に逆らう心がそれを言わせるような姿の中で神などいないという、こういう姿ですね。この最初のアダムの子孫であるカインとアベルでありますが、この捧げ物を神様に捧げる。神様との関係の中で彼らもまた生きざるを得ない。神のように善悪を知ってなろうとして、神と並び立つ者になるかのように誘惑する蛇の誘惑に乗って道を誤ってしまいますが、そんなことはできないですね。改めて神の御前で自分が何者かを思い知らされるわけです。エデンからの追放においてもしかり、命の木に至る道を閉ざされて、それに対して何をすることもできません。追放されたまま。そしてまた神様の恵みの中でアベルは羊を飼い、またカインは土を耕す。そしてその実りを神様の前に持ってきます。でも彼らの心のありさまが大きく変わっています。カインがその捧げ物を目を留められたアダム、アベルを、自分の捧げ物には神様が目を留められず、アベルの捧げ物にだけ目を留められたことを見て、激しく怒って顔を伏せたとあります。激しく怒って顔を伏せた。主はそのカインの心をよくご存知です。実際、神様が全知全能のお方であって、人の心まで全て知っておられるお方だということは、これは、ここで、今更知り直すようなことではありませんでしたが、エデンの園から追放された。神様に対して、神と同じように善悪の知識の木から取って食べて神のようになろうとして、そういう仕方で神様を見失った時からわからなくなっています。神様に自分の心を隠すことができるかのように、神様というお方がわからなくなっています。激しく怒って顔を伏せた。主はカインに言われた。どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか、もしお前が正しいのなら顔を上げられるはずではないか。正しくないなら罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。神様のことがわからなくなっていて、そして神様を恐れて本当に自分の思いの中にあるものを改めて神様の御前で正しくないことを 認めることができたらよかったでしょうが、それはもうできない。そしてまたはっきりと、罪が戸口で待ち伏せており、お前を求める、お前はそれを支配せねばならないと、こうはっきりと命ぜられますけれども、それもできない。怒っている自分の正しさを信じているんですね。怒っている自分、神のごとくに全てを判断できるものであるかのように、自分の怒りの中で自分を失っています。善悪の知識といえば聞こえは良いですけれども、もうこのカインがここで善悪を判断している判断は、自分を主とする判断ですから、神様がそれは正しくないと言われても、それを聞く心はありません。そして顔を伏せて、そして神様がそれを支配せよと言われても、そこでその言葉を正しく聞くこともできません。そういう意味では惨めな善悪の知識があるわけです。本当に正しいお方は神様だとして、その御前にへり下る人間の姿はもうここにはありません。このカインは顔を伏せたまま、そして神様の前を離れると、8節、カインが弟アベルに言葉をかけ、二人が野原に着いた時、カインは弟アベルを襲って殺した。罪を支配しなければならないと言われましたけれども、支配できません。超えてはならない一線を超えましたから、その超えた一線に従って、神など本当にいないように、神様のお言葉もどこにあるかのように、自分が究極の善悪を決めるものであるかのように行動します。善悪の知識、本当に複雑な仕方でこのカインの行動を決めています。自分が究極の善悪を決めるもの、惨めな善悪の知識であります。カイン自身もそのことをしますけれども、なおも神様の御前で神様を見失っていますから、究極の善悪は神様においてなのだということはもう見えていませんから、そして神様がおっしゃったお言葉も聞いても、聞きながらどんどんどんどん捨てていくことができますから、自分が究極の善悪ですから、善悪を知る者、正しくないと言われても、そのお言葉で自分自身を顧みることもできず、弟アベルを襲って殺し、そしてその後主が今度はカインにこう言葉をおかけになります。お前の弟アベルはどこにいるのか。カインは答えた。知りません。私は弟の番人でしょうか。このようなしらを切ったところで、神様の御前では全てが明らかであることは、もうこれはもう本当に分かりきったことであったろうに、こういう仕方で神様に向き合います。とても複雑な姿、とても固くなな姿、善悪の知識があるんだけれども、その善悪の知識は神様というお方を見失った、究極の善悪のを決めるお方である神様を見失った善悪の知識ですから、どういう仕方でこれが実を結んでいくか、本当にわからない善悪の知識ですね。主は言われた。何ということをしたのか。お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいる。今お前は呪われるものとなった。 お前が流した弟の血を口を開けて飲み込んだ土よりもなお呪われる。土を耕しても土はもはやお前のために作物を生み出すことはない。お前は地上をさまよいさすらうものとなる。さまよいさすらうものとなる。惨めな善悪の知識であります。私たちはこのアダムとエヴァ、本当に小さな一歩でありました。最初その道を外したのはですね、蛇の誘惑に従って決して死ぬことはないのだと、それを食べると目が開け神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだと、神様の善を疑い、神様の御心を疑い、神様の愛を疑い、神様に逆らってその善悪の知識の木から取って食べてはいけないと言われていたものを取って食べ、決して死なないと言われていたのに、そんなことは全くどこにも心の中に留めることなく、それから取って食べたアダムとエヴァでありましたが、その最初の子孫ですね、このアベルとカインにおいて、この善悪の知識に基づいてカインがアベルを殺します。決して死ぬことはないと言われたこのヘビの言葉がいかに偽りであったかがですね、さらにこの目でも確認できるような姿で目の前に現れたことを見ます。善悪の知識、一体それは何なのかですね。神様を見失った善悪の知識が決して人を生かさない、命をもたらすことはない、この鮮やかな姿を自分たちが得た子供の中に見ることになります。アダムは女をエヴァ、命と名付けましたけれども、そのエヴァから生まれた二人の子供の間でこのことが生じます。神を見失った善悪の知識が決して人を生かすことがない。死を恐れることは知恵の始めとありますが、この死を恐れる知恵の始めを失って迷い出した最初の人間の姿であります。死を恐れることは知恵の始め、どうやってもう一度この失ったところへ戻っていくか、どうやってそこへ戻っていくか、神様が置いてくださった祝福の中にその答えがあります。神様が蛇の誘惑には飲み込まれることなく敵意を女と女の子孫の間に置いてくださいましたが、その敵意の中に希望があります。そしてその敵意、それを鮮やかな仕方で本当に人々の前に指し示し、その敵意によって蛇の誘惑の中に常に足を滑らされたり、また謝らせられたりする者たちを力強く救い出すことのできる唯一の方、イエス・キリストであります。神を恐れる霊に満たされたお方、神を恐れる霊に満たされていたので主の言葉をことごとく語ったと言われるお方、このお方において立ち返る道筋があります。究極の善悪を決めるお方である神様を 見失い、神様に背いた善悪の知識がどのようなものであるか、決してそれは命をもたらさない。このことを私たちはここから確認いたします。しかしイエス・キリストにおいて、主が与えようとしておられる豊かな命へと変える道筋が開かれ、また示され、そしてそこに救いがあります。お祈りいたしましょう。神様、事柄はことごとく小さなことのように始まりますが、あなたの御前にあって、その小さな種のようなものがどのように育ち実を結んでいくか、改めてその始めと事柄の中に私たちは見ることが許されております。救いもまた過ちも小さな種のような始まりを持っており、そしてその中で改めて私たちが知るべきほどのことを知り、心を尽くして主を認め、主が指し示す道へと立ち返ることができるようさせてください。イエス・キリストよ、我らを憐れみ導いてください。御手に委ね、主イエス・キリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の354番です。